はい、こんにちは、トクリーです。今日はですね、前もご紹介したんですけど、日本の映画業界に対して、是枝監督、山崎監督が政府に問題提起したみたいなのがありましたけども、多分それを受けてだと思うんですけど、ブルームバーグに、ブルームバーグってね、速報記事がほとんどだと思うんですけど、なんかすごい長文の取材記事が上がっていて、非常に面白かったのでご紹介したいと思います。ブルームバーグの記事は、映画界の悪臭打破へ、是枝監督ら紛争、民間ファンドへ投資も呼びかけっていう記事で、ブルームバーグの記事としてはね、最長に長い感じですね。これ多分、記者の方も問題意識を感じて、是枝監督にもインタビューをして、その動画もありますし、その詳細の記事、あと追っかけ取材もしてるみたいな感じの記事だったんですけど、ちょっといくつかグラフをお借りしました。これ正直一番衝撃的なのはこの映画制作者の収入グラフですね。100万円未満が一番多くて 31%。100万円台、200万円台、300万円台まで足しても 60% 超えちゃうっていうか 70% ぐらいあるんじゃないかな。要はその映画制作によってそのいわゆる平均年収を得られている人は3分の1しかいないっていうことになっちゃうんですよね。だから300万円ではギリあれかもしれないですけど、でも200万円台以下まででももうこれ 60% ですからね。だからほとんどの人は多分副業をしながら、もしくは本業をしてしながらエキストラとかで多分手伝ってると思うんだ。多分そういう感じのグラフですね。当然そのエキストラとかその副業の人たちがたくさん入ってるとこういうグラフにはなるんでしょうけど、それにしてもねっていう、映画制作だけで食っていけてる人っていうのは多分映画制作関わってる人の3分の1以下だっていうことがわかる感じですね。回答できない 4.7% とかですかね。この人は多いのかもしれないですけど、やりがい搾取という言葉がありますけども、もう本当構造的にその好きだから関わってるんだって、こっちで食えなくてもいいっていうのが状態化してしまっているように、このグラフだけ見ると見えちゃうってことですね。ちょっとわかんないです。そのリサーチの背景が違うよって、フリーランスが多いから、別の収入も多いから、映画以外の部分がその中ドラマとかコマーシャルとかいろんなものが含まれてるから、映画だけで切り出すとこうなるっていう話かもしれないんですけど、これは確かに是枝監督がその制作者にお金が落ちてないっていう理由はわかるなっていう感じですね。で、映画の日本の興行収入の売り上げ自体は、実は20年で倍増しているってグラフがあるんですね。これだけ見ると、邦画ってやっぱり、そのね、洋画は日本であんまり見られなくなって、邦画が儲かるようになってるんだなと思っちゃうんですけど、実は公開本数は 2.4 倍増えてるらしいですよ。だから、売り上げは倍になっても、公開本数が 2.4 倍ってことは、実は1本あたりの収入減ってるんですよね、平均で見ると。なので、実は1本あたりの制作費も減っているっていうのは、それが現場にしわ寄せが来て、現場の人たちへのリターンは実は日本は増えてないんだっていうのが論理的に分かった感じですね。なんで売上が増えてるのに現場に収入が落ちないのかなと思ったら、こういうことみたいですね。韓国は、韓国ばっかり比較してもしょうがないかもしれないです。お隣ですからね。韓国は政府系組織が映画ファンドを主導した結果、政府作品の 30% ぐらいは政府の支援が占めるようになって、韓国の制作費は 1.5 倍から 1.7 倍に増えてますよね。日本が減ってるのは当然逆の動きですね。日本はデフレもあるんで単純比較はできないですけど、やっぱりグローバルで、勝負はグローバルで同じようにやっているのに、海外は制作費が増えて日本は減っていたら、そらきついよねっていう。よくその中で、ゴジラマイナスワンのアカデミー取りましたねって話なんですけど、やっぱりここで、政府に是枝監督と山崎監督が問題提起したように、業界構造変えなきゃいけないよねっていうのがポイントだと思いますね。で、日本は残念ながらクールジャパンのお金とかね、どこに消えたのかよくわかんない感じで、大失敗と言われてますけど、やっぱ制作現場に日本の制作ってなんか落ちない印象があるんですよね。で、業を煮やしてってわけじゃないんだと思いますけれども、その、違う動きとして興味深いのが K2 ピクチャーズという会社の動きですね。日本初の映画制作ファンドを作られているそうですけれども、もともと東映のプロデューサーをされていた方が、キーさんですかね。キー宗幸さんって呼んでるかな。が始められて、やっぱその 関わってる方は、岩井監督とかね、木宗之のやりたいことなら絶対に応援したいみたいな。そういう、まあ、是枝監督含め、まあ、アニメのマッパさんとかも入ってますからね、賛同して立ち上がった会社が、K2P フィルムファンド1号を立ち上げて、まあ、年内にはもう100億いくんじゃないかって感じで資金を集めてるそうです。で、まあ、新しいファンドが立ち上がっただけだと、まあ、お金の出元が変わるだけなんですけど、ここの興味深いのは、やっぱり日本は、その、レベニューシェアが制作チームとないらしいんですよね。だから、制作費がただでも下がってるのに、映画が大成功しても、実は現場に落ちない。制作委員会丸儲け方式らしくて、結局その大手の、まあ、仲介、IP の仲介をしてるところが全部中抜きしちゃうみたいな構造らしいんですけど、K2P フィルムファンドは、まあ、うまくいったら残余利益の 30% 上限に成功報酬をスタッフ、技術スタッフにも還元する仕組みが導入されている。いいですよね。やっぱり現場側の問題点が分かっている方がその問題に対して、もう制作委員会方式ではダメだから、このこっち側でファンド作って、ファンドで現場に戻すのであって。まあ、本来、その是枝監督が立ち上げた組織とかで、その大手会社さん 1% この現場を良くするのに回してください、売り上げを回してくださいって提案をしてるんだけど、今のところどうもどこも賛同してくれてないみたいですね。なので、まあこういう動きが別で出てきたっていう。これあれなんですよね。ユリアン・レトリーバーさんもなんか監督をするらしく、カンヌでその発表された写真が、K2P さんのサイトに詳細のコメントとともに上がってるんですけど、やっぱり、グローバルをもう最初から見据えて、グローバルの方式でやるっていうのが動き始めてるんで、日本政府はやっぱ、だからこういうのをちゃんと支援するようにシフトしていってほしいなと思うんですね。もう一個、直接は関係ないんだと思うんですけど、同じタイミングで面白いなと思ったのが、ピコア株式会社という会社がファンディーノというクラウドファンディング的な投資ができる投資サイトで資金調達を募っていまして、こちらも AI を活用した世界基準の映像スタジオを創設するということで資金調達を募集しています。まあ、こちら目標金額数千万とかなので、さっきの100億とかとはまた全然規模感が違うんですけど、個人的に注目したのはやっぱね、亀止めの上田監督、まあ、亀止めタッグらしいんですよね、このチームが。まあ、今、上田監督はその映画とは別に縦型のショートフィルムを、まあ、X とか TikTok でバズらせてるのでもおなじみですけど、普通の映画とショートフィルムを日本柱でやる会社を、まあ、AI を組み合わせることによって低コストで世界基準の映像を作って、まあ、100年後も通用するみたいなキャッチコピーされてますけど、やるので、皆さん参加してくださいって、これはファンディーノで募集してるんですよね。で、目標金額2500万ぐらいですけど、まだ468万なんで、皆さん、投資ができる方、これちょっとね、投資家としての承認をこのサービスに受けて通らないと投資できない、ちょっと難しいんですけど、まあでもこういう映画のね、この制作に関与できることってあんま普通ないと思うんで、こちらの K2 フィクチャーさんとか多分大規模な出資を大手企業から募ってるんで、こちら個人がね、参加できるような仕組みじゃないんで、個人でもこういう応援したいなと思ったら、このピコアさんのこのプロジェクトに参加するのがいいんじゃないかなと思いますね。まあなんか、まあ、本当は、まあ、韓国がうまくいってるみたいに政府主導でなんかそっち側にシフトされるとか、まあ、大手企業もちゃんとそういうこういう変革を自らやってくれるとかが動けばいいんでしょうけど、まあ、今のところやっぱりちょっとそっちの動きは遅そうなので、やっぱりこういう現場側、これで監督なり、小枝監督なり、やっぱり映画監督主導での新しいプロジェクトが動いているんで、まあ、僕らはやっぱこっちを応援して、まあ、大手会社も政府もやっぱこういう人たちを応援しなくちゃいけないんだなっていうふうに、ちょっとクールジャパンでね、なんか変な、まあ頑張ってたんだと思うんですけど、そういうなんか現場に落ちないお金の使い方するんじゃなくて、やっぱりこういう制作側のクリエイターの方にお金が落ちる形がうまく動くといいなと思ったので、ちょっと微力ながらご紹介です。 はい、こちらのチャンネルでは日本のエンタメを密かに応援したいなと思っていますので、他にもこんな話してますよって方がおられましたら、ぜひコメントや DM で教えていただけると幸いです。読まれてます。